繰り返しになりますが、明けましておめでとうございます、1月5日です、今年最初の日曜日、ご聖日を皆さんと共にですね、お迎えすることができることを、心から感謝をしたいと思います、今年はですね、この教会のビジョンとして万軍の主の熱心によって、熱心さによってということを、掲げさせていただいております。神様はこの私たちに対して熱心なお気持ちで関わってくださっているということを私たちは聖書から教えられます。そして私たちは時にこう冷めていたり、この客観的であったり、またこうよからの方を見てですね、ペテロの波風を見て落ちるではありませんが、こう時にですね、こうズボッとはまってしまうようなところを私たちは通ることがあるかとは思うのですけれどもですね、神様はそんなこともすべてお見通しであって、私たちのためにもうすでに十字架にかかってくださったということはですね、非常に大きな恵みということです。私たちが落ちれば落ちるほど、またこのよからぬものに引っかかれば引っかかるほど、主の十字架を見上げた時に、ああこのよからぬものも全部十字架につけていただいているのだ、ハレルヤアーメンということを私たちは受け止めることができることを、心から感謝をしたいと思います。今年ですね、本当に万軍の主の熱心さをたくさん味わう、年となると信じております。皆さんに神様はいろんな計画をしていらっしゃると信じます。そして皆さんの期待をその主の計画は上回っているということになると信じます。そして皆さんの期待を上回っている、主の情熱の方が上回っているということになるかと思うのです。それを受け止めながら、私たちこの最初の新年礼拝ですね、進めていきたいと願っております。御言葉はですね、イザヤの41章の8節から16節を掲げさせていただきました。この御言葉は私が3年ほど前に与えられた御言葉、そしてこの3年間本当にいろんなところを通る中で、いつもいつも励ましとして私のこの羅針盤といいますか、方向線になった御言葉でもあります。このイザヤの41の8から16、ここをまずお読みしながら、今年のテーマを共にですね、数箇所の御言葉からですね、共に確認してまいりたいと思います。イザヤの41章です。8節から16節まで、イザヤを通して私たちに主が語ってくださっている内容を私たち共に味わい確認していきたいと思います。イザヤ41、8からであります。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地のはるかなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私があなたを助ける、主の見つげ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の脱穀機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く、丘ももみ殻のようにする。あなたはそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれを撒き散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なるものによって誇る。祈ります。神様、2020年新しい年が始まりました。そして主は万軍の主の熱心によって私たちを見ておられることを覚えます。そして私たちは恐れます。 そしてたじろぎます。けれども主はそれを見越された上で、恐れるなと語る御言葉を通してだけでなく、信仰によって私たちを恐れることがないものへと作り変えてくださることを覚え、ありがとうございます。主よ、御言葉からこの1月5日の最初の礼拝会の励ましを受けていきたいと願います。主よ、あなたがお語りしたいこと、語りたいといつも考えていたこと、それらを御霊聖霊によって私たちがそのまま受け止めていくことができるように、どうか主をお導きください。感謝いたします。委ねます。御霊をお導きくださることをありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。私がですね、この御言葉をいただいたときに強く思ったことがありました。この御言葉は素晴らしい、感謝しますと思いました。でも同時に思ったことがありました。この御言葉は神様側に立っている人に語られている御言葉なので、私は神様側に立ち続けていかなければならない。神様側に立つためにどうか主を助けてくださいと、そのように祈った覚えがあります。神様はこの御言葉のいくつかを通して私を本当に励ましてくださったことを覚えますが、でも何度も何度もこの御言葉をこの開いて、この場所でこう正座をしてですね、こう祈っていく中で本当に強く示され、また励まされた。そしてその度にですね、思うのです。私は神様側に立っているだろうか、私は神様側に立って生きているだろうか、そのように思うときに襟を正されるような気がいたします。そして昨年の後半、十字架の恵みということを私たちは御言葉から導かれて学ぶようになりました。その十字架の恵みが私の中にも深く入っていく中で、このああそうだ、こういろんな問題、そしてやってしまったこと、そしてこの悪い動機、悪い思い、全部それも十字架につけられている、だから清められてこの後は進んでいくことができるんだということをですね、今年に入ってからも何度も神様の前にこの確認する祈りを持つことができたことは非常に感謝かなというふうに思っております。新年礼拝です。十字架の愛と力を体験するということで、その特に十字架のこの愛と力、そのことにポイントを絞ってですね、今日御言葉を共に皆さんとこの確認していきたいと思います。御言葉は神様が与えてくださったものです。私たちがこの曇りのない目で見れば、その深い意味合いが分かってきます。そして受け止めることができます。私たち側にもですね、この御言葉を聞く、受け止めるこの準備というものも、やはり時には必要なことがあるということにもなるかと思います。今日ですね、きっといくつかの御言葉を通して神様はさまざまな準備を私たちに与えてくださるということになるかと思います。今日のポイントです。番組の人の熱心さによって、まずですね、十字架の愛と力を体験する、ここ A、 この部分が最初の部分が中心です。十字架の愛と力、十字架の愛と力とはいかがなものか、一体どんなものかということをですね、御言葉から確認していきたいと思います。そして2番目、その先はどうかというとですね、それは私たちが本来の神様がイメージした創造の状態に近づいていく、これを清めと言ったり聖化と言ったりいたしますが、完成は天国に行った時なんですけど、天国に行ったらですね、キリストと同じ姿、似た姿になるとありますので、皆さん想像できると できるかできないか、これはなかなか難しいですけど、想像してみてください。天国に行った時には皆さんは天使のように、またキリストの似姿のようにきらびやかに、きっとですね、作り変えられているということで、それが神様が皆さんにこう見ておられる想像の姿であります。でも地上でもですね、やはりこう告白を通して、十字架の力を通して、そこにだんだん近づいていく、完璧にはなりませんが、だんだん近づいていくというのが聖書が教えている内容です。ですから十字架の愛と力を経験していく中で、私たちは神様がイメージした姿にだんだん近づいていく。ハレルヤ。 素晴らしいですよね。ね、皆さんの横の方は天国に行っても会えると思います。そして皆さんの横の方は天国にいたらもう天使のようにもう五光が差して、五光とはちょっとどういう表現か分かりませんが、きらびやかに光り輝いているように、ちょっと周りの方見なくてもいいですけど想像してみてください。あの方が天使のように光り輝いたら、今も光ってるけどみたいな、あの光り輝いたら一体どんな姿になるか、ね、でもその光り輝く姿はあなたの姿でもあるということですね。イエス様を信じるということは漏れなくそのような恵みが神様のこの熱心さによって与えられるということでありますね。アメン。 ですから私たちは十字架の力でこのキリストに出会う中で、この新しい創造本来の姿に近づくような恵みを体験できるということであります。そして3番目に、今日のイザヤ41から恐れるなと神様が語ってくださっておりますので、そのことを共に確認していきたいと思います。まず最初です、十字架の愛と力について共に学んでいきたいと思います。あのキリスト教でですね、よく言われます、ね、あの教会は罪罪罪とよく言う、だからあの本当になんでこう罪罪と言うんだというふうに言われます。でもどうしてもですね、十字架の恵みを知るためには自分がこう愚かな存在で罪を持っていて自分ではどうしようもないということがわからないと、十字架の全てを受け入れる愛も十字架の許しも実はよくわからない。そしてこれがわからないとキリスト教じゃなくてもよくなってしまうので、自分を自己達成できるものだったら何でもよくなってしまうので、ですからキリスト教が本当にわかるためには、自らが罪を持っているということがはっきりと分かり、そしてその罪を悲しみ痛む中で、それを全部背負ってイエス様が十字架にかかり許してくださった過去形完了形ですね、ということが分かって初めて十字架の愛が分かるということになるわけであります。ですからあのこのパウロの言葉です。ローマ人の手紙3の10と10から12まで一緒に読みましょう。はい、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。パウロ先生、なかなか強烈なことを書いてくれておりますが、ね、正しく生きようと思っても、立派に生きようと思っても、振る舞うことはできても、でもお腹の中、心の中、動機は意外と打算的、汚かったりすることがあるわけですね。あの罪というのは神様が分からない、また神様に反逆してしまうということです。あの法律を犯したりというレベルを超えてます。ですから私たちはですね、この義人はいない、つまり神様の願い通りに私たちは十字架なくては生きていけないということ、そのことをですね、私たちは教えられるのです。そして私たちは罪人だとこの受け止めながら、でも許されている罪人だということをですね、私たちは受け止めることができるということであります。そしてですね、この十字架がよくわからないと、やはりですね、あの後でも御言葉で確認しますが、人を裁くんですよ ね、まあ、今日も冒頭でそのようなことを少し語らせていただきましたが、この十字架のこの基準で清められて、十字架の基準を委ねてないと、結局十字架を知らないというとどうなるか、私の基準を握ってるわけですよ。私の基準を握ってたら、私の基準でそこに達成しなければ落とすし、そこより上がってればなんか羨んで落ち込むし、そういうことが起こるんですね。だからこのパウロはローマ人の手紙の少しこの2章でですね、こう言います。ですから全て他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。ギャチョーンって感じですけどいやーパウロ先生痛いですねって、あの今年ですね、あの実は1月はローマ人の手紙の2章から学ぼうと思ってます。パウロ先生の語られた言葉を通して、本当に十字架と罪、許し、そのあたりをですね、御言葉からもうしっかりと受け止めていきたいと願っています。あの来週あたり前後からきっとローマ人の2章から始まっていくと思いますが、今年本気でですね、十字架の愛を受け止めていきたいと願っております。でもこのですね、2章の1 2章の 1節最初が本当にあの全て他人を裁くしてよ、弁解の地はない、他人を裁くことで自分自身を罪に裁かれています。本当にガチョーンですが、でもそういうもの存在は私たちなんだ、十字架なければ人間はこんな程度、まあ、こんな存在なんだということをですね、私たちは御言葉からやはり受け止めざるを得ない事実として、それは受け止めていくことになるかと思います。そして8章ですね、まあ、これもですね、十字架の気を十字架に委ねきれてない心から生まれてきます。8-33、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださっているのです。神様は義と認めて十字架にかけてくれているのに、それを横に置いておきながら、その悔い改めてへり下ったり人に対しても時にですね、訴え続けるということが起こり得ると思います。それはやはり裁きの心です。それは十字架につけきれていない、もうつけられているにもかかわらず悟りきれてない裁きの心、自分で自分の裁きを握りしめている心ということにならざるを得ない。ですから冒頭です、十字架の愛を知るためには私の中に十字架がなければ裁きの心があるのだ。これをこの御言葉は人を挙げつらって、ああ裁きがあるじゃないというような意味合いではなくて、これは十字架がなければ人間はみんなこの誘惑に落ちて裁いてしまう、そしてそこから逃れたくても逃れられないというのが人間だということをですね、私たちはやはり受け止めざるを得ないということになるわけであります。ですから十字架が必要だということになるわけでありますが、アメン。そしてですね、はい、今お話ししたことを御言葉から確認する内容ですが、つまり、十字架がなければ裁きの基準は律法であり、また律法がない人にあっては自分自身だというパウロ箇所の、聖書箇所です。ロマの3-20、一緒に読みましょうか。はい。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。ただ神の恵みにより、3-24、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。アメン。私たちはここに立ってますね。値なしで神の恵み、キリストイエスの贖いのゆえにこの義と認められる、ね、でも義と認められるということを受け止めきれない心があったとすれば、やはりこの律法によってこの罪の意識を発生させてしまう。ある方は言いますね、クリスチャンになると余計落ち込む、って思ったりするんですけど、でも本当だと思います。つまり神様の愛しなさいとか神様の高い基準を見ます、聞きます。すると自分はとてもそこには至らないというふうになります。そうすると自分の義で自分を裁くんです。自分の義で、ああここに達成してない、ああダメだと言って自分の義で自分を神の基準に当てはめて裁いてしまうんです。でもこれは神様の願いではないということですね。罪が分かる、それは許しをいただくための準備でありますから、罪が分かったら、ああ十字架につけられているのだ、本当に許されて感謝しますと、むしろそこから喜びが発生していく。その罪の思いが深ければ、また長ければ長いほど、こんなことを思ってしまった、また次の日はこんなことを考えてしまった、また次の日はさらに落ち込んでこんなことを考えてしまった、もうこんな泥沼に入ってしまった、それ全部が罪ですけど、罪とがですが、その全部のその罪とがが十字架につけられて許されています。完了しました、アメンというのがキリスト教ですよね。アメン、ね、ここはもう落としてはいけませんね。それが分かれば分かるほど、つまり後半です、ね、律法によっては罪の意識が生じるんです。ここで終わったら徹底的に裁いて自分を裁き、あの人を裁き、ね、愛しなさいという基準で、愛せない、自分は惨めな人間、愚かな人間、愛してない、あいつはとんでもない人間だ、クリスチャンなのかみたいな感じ、これは自分で自分を裁き人を裁くという自分の義ということです。律法を知っている人は律法で裁きます。でも律法を知らない人はロマの2-14です。一緒に読みましょう。はい。
立法を持たない違法人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合、立法を持たなくても自分自身が自分に対する立法なのです、ね、自分でこれが正しいと決めます。これは絶対正しいと思い込みます。ちょっと言葉はひどいかもしれません。でも自分で決めます。でもそれを自分で勝手に思い込んで、そこに当てはまらないと落ちるし、裁くし、批判するし、人を落とそうとする。これが十字架を経験していない人間の心ということになると言わざるを得ません。でも私たちは感謝ですね。ハレルヤ、ね、罪とかが見えるたびに、その塊が大きければ大きいほど、これですね、3-24、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしで義と認められる。もう代価は十字架でイエス様が支払ってくれてますから、アーメン、感謝します、つけられている恵みをありがとうございますというと、信仰を通してただでその恵み、許しを全部経験することができる。ハレルヤ、繰り返しになりますが、そういうことになるということでありますね。アーメン。そしてですね、今日講読で読みました、私たちは自分と人を裁いてしまうということですが、第10版の 3-20-22 もまたもう一度読みましょう。はい。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の前に出ることができ、また求めるものが何でも神からいただくことができます。ハレルヤですよね。神様に近づけるし、その中で祈ると神様に求めるものはいただくことができる。でもそこに至るまでにこれです。自分の心は責めてるのです。十字架を経験する前はやはり責めます。でもそれを責めた思いを、私よりも皆さんよりも大きな神様の十字架の愛に心を向けて、そしてそれを委ねていくと、人を裁く思いも許されます。自分を裁く思いも許されます。また人からいろいろ変な裁きをもらって、それを受け止めてしまうという的外れも許されます。するとその一つ一つが解き放たれて、私たちは神様にこの不純物や妨害物なく大胆に近づいていくことができる。アメン。これをですね、きっとですね、皆さんは日常生活の中で経験するということになるかと思うんですね。ね、十字架をふっと忘れて、忘れられないんですけど、でもふっと自分の基準でですね、十字架関係なく考えて自分を裁きます。例えば裁いたとします。日常生活の中である人がわーっと言ったとか、なんか問題があったとか、この野郎みたいな、なんでこうなるのみたいな感じで裁きます。その瞬間に、ああ裁いちゃった、これは十字架につけられてます、委ねられてます、アーメンというと神様の前にすっと近づいていくことができるわけですね。でも裁き続けます、徹底的に裁きます。この野郎、こんちくしょう、とてもない、うわーっと言うと、もう罪がですね、もう煙幕のようになって、神様の前に行こうと思ってもですね、裁きの思いに止められてしまって、なかなか前に行くことができない。そういうことはあるんではないでしょうか、うん、そうやって落ちていったり、そうやって道を踏み外してしまうということは現実には起こり得るということです。もしかすると日常かもしれない。でも十字架があることは感謝ですね。そのガスのようになって、もううわーって言いながらうごめいてる、その神様からずれた的外れの心も全部十字架につけていただいてますから、ハレルヤ、アーメン。それさえも十字架につけられてるので、それも十字架につけられているということが分かると、それが許され癒されてる、アーメンということが分かりますので、ますます軽くない。もうここまで来たらですね、私もいつもこう全て順調にやってるわけではないんですけど、大体時にはもう何回かに1回落ちますが、でもそういうところまで来ると、もう落ちても OK 落ちれば落ちるほど自分のこうできてないところが見えてきますから、そして最終的にはこれも十字架につけられてますね、イエス様、アーメン、ありがとうになりますから、だから落ちても OK ですよ。もう泥になっても OK。 十字架はそれも全てつけてくださってる。アメン。そうするとクリスチャン生活に楽に生きることができるようになるということになりませんか。アメン、ね、もう私たちの我の力は超えてます。もうただただ十字架もう様々ですね。イエス様様様、イエス様様様、なんか掛け言葉みたいですけど、もうイエス様ありがとうっていう形になると思います。だから、ね、今年ですね、十字架の愛と力を体験するということですが、そのためにやはりですね、気がつくべきことは、私には罪がある、私はずれて悶々としてる、でもこれをもう十字架でつけていただいて全部許し清め取り除こうと主はしてくれている。アーメン。愛だなっていうところに、この十字架の愛が私たちにこの入ってくる、染みてくるということになるかとは思うのであります。はい、ですね。私たちはそのような中でですね、今年ですね、たくさん十字架の愛と力を経験していくことができると思います。その約束の御言葉ですね、ご一緒に読みましょう。まず今年のね、多分何度も語られますし、クリスチャン生活を通してずっと大事にする御言葉であるかと思います。このガラテヤの2の20はキリスト教クリスチャンとして最も大事な御言葉の一つとも言われています。一緒に読みましょう。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。アーメン、ね、もう説明をするまでもありません。もう本当に十字架のおかげで私の中にあるさまざまな罪とかがもう主によって引き抜いていただいている。もうスパーンとですね、抜いていただいている。もうそれ抜いて十字架につけていただいている。ですから罪が分かるたびに、十字架を見上げるたびに、主がもうそれをカーンと引き抜いて、もう抜いてきれいにしてくれている、アーメンという恵みを経験できるということになるのではないでしょうか。ハレルヤ、感謝ですね。これクリスチャンだけが分かる恵みです。十字架を知っている人だけが分かる恵みです。少しへりくだらないともらえない恵みではありますが、でもこの恵みは全てのクリスチャンに開かれているということですね。この元旦礼拝の、あ、ごめんなさい、新年礼拝1月6日の礼拝の中で確認していくことができるかとは思います。十字架にかかっていることが分かると、信仰によって罪から解放されるという文字も入ってますが、まさにその通りということですね。はい、もう今年の大きなテーマをまず語らせていただきました。これをこのテーマをですね、いろんな御言葉を通して私たちは本当に理解する、受け止める、神様が願っている通りに受け止めていくように、私たちは御言葉から学んでいきたいと願っております。B です。2番目です。新しい創造によって本来の姿に作り変えられる、作り変えていただけるということをですね、御言葉から共に学んでいきたいと思います。もう今日のテーマの2つ目のメインはこれです。そして最後は恐れるなと主がおっしゃっているということですから、2つ目の大きなテーマを見ていきたいと思います。ローマ人の8の29です。ローマ人はすごいですね。本当にすごいと思います。もう人の罪、清め、栄光の姿、それらが十字架を中心に描かれている。パウロの最もこう最骨頂の、その、手紙がですね、ローマ人の手紙です。ローマ人の8の29、30、一緒に読みましょうか。はい。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。アーメン。このあらかじめ知っている人というのは私たちのことです ね。私たちを神は御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからですとあります。本 当にありがたい御言葉です。まだ私たちは全部をそれを経験はしておりません。でも私たちはそこに向かっていくのです。クリスチャン生活ね、山あり谷あり、ね、もう上り坂下り坂まさかいろんな坂を通りながら私たちはですねそこに向かうのです。そしてですねこのはいね、この28はこう全てが益となるという神様の御言葉の約束でもありますが、そういう中でですねこの神様は人々を召し、定められた人々、8の30ですね、新たに定められた人々を召し、召した人々を義と認め、これは十字架の力ですね。私たちの頑張りでは義と認められません。十字架に委ねている、十字架に委ねる、十字架に委ねられているということが分かった瞬間にもう私たちはもう義と認められていることを受け止めることができます。そして、ね、あの義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。基本イエス様を信じるとあの白い衣が与えられます。アメン。どうですか皆さん、もうそれぞれ白い衣を覆っていただいている。だから外から見ると綺麗なんですよ。そして悪魔がこいつ罪人だと言ったとしても、神様はキリストを信じて白い衣を着てるから彼は聖なるもの、清いものと言ってくれるんですよ。アーメン。でも中はですねちょっと一部ですね、服は綺麗でもいろいろ残ってる可能性があるんですよね。つまり十字架を受け止めきれない、まだ悟ってない、そういう心があるとすれば、まだ外は綺麗だけど中はちょっと残ってるということがあり得る。まあ、そこが綺麗になるというのが聖化ということになるわけですね。ね、ですから、ね、あの召した人々を義と認め、最初は衣だけかもしれない衣は綺麗だけど中くしゃくしゃっていうクリスチャンっていうのもあり得るわけですね。でもだんだん外の衣の力、十字架の力、万軍の主の熱心さは強いですから、だんだんそれが僕に染みてきて、また告白や悔い改めをきっと通りますが、それを通して奥の奥まで白い衣のように変えられていくというのが私たちの姿ということですね。ですから神様は私たちをそのように作り変えようと計画しておられるということをですね、まず受け止めていく。アメン。そうするとですね、いろんな辛いところを通るためにきっとこれもですね、十字架につけて清められるための神様の訓練なんだ、まあ、ヘブルの12章ですけど、なんだと思って苦しい中でも、あ、これで清められるのかなみたいなこれで私のもう成長させていただく、今までブラックボックスでこう闇の状態で明けもしなだったところを神様は開かせて、ここも清めようとしてくれているのかな、まあ、時にちっちゃな声でハレルヤーメンというふうに言うことになるかもしれない、まあ、実際なると思いますが、そんなふうなあの導きがあるかと思います。そして同じ、第2コリントの 3-18 もお読みしましょう。はい、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです、ね、あのコリントの手紙を通して言えば、私たちはこう十字架なければ覆いがかかってるんですよ。それ見えない、見えてない裁きや、いろんな自分が持っている律法の影響でということになるかと思います。見えてない、見てない、見ようとしてない。でも十字架によって清められ、聖霊が働くと覆いが取り除けられるんですね。そして素直にそのまま受け止めることができるようになる。近くにいる人も、もしかすると私たちはいろんな色眼鏡で人を見ることがあったりします。ですからこの人はこんな人だと、この人はとんでもないとか時に思って見てしまうようになるかもしれない。でもそれも十字架につけられ、清められると覆いが取り除けられて、そのまま見ることができるようになる。そして覆いが取り除けられると、栄光から栄光へと、また主と同じ形ですね、私たちの愛するイエス様と同じ形に姿を変えられる。これはまさに何て書いてますか、何の働きですか。はい、御霊なる主の働きですね。ね、ですから最後はこう十字架と復活ではありませんが、まあ復活なんですけど、十字架の罪の許しの後は復活、すなわち聖霊の力が働くことを通して、私たちはこの本来の姿に変えられていく。あ、これ、ね、ガラテヤの6の14、
15です、大事なことは新しい創造ですとあります。6の14を見ると、しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものがあってはなりません、決してあってはなりません。十字架がまた書かれています。でも割礼を受けているか受けていないか、人間的にこうきれいこう取り除いたとか儀式をしたとか、そういうことが問題ではない。大切なのはこの十字架の悔い改めと告白を通して聖霊が働くことを通して与えられる私たちの新しい創造、私たちが作り変えられることが大事なんだとパウロ先生は言ってくれているわけでありますね。アーメン、ね、大事なのは新しい創造です、ね、2020年、私たちは去年経験することがなかった新しい創造、それは神様がイメージしている本来の姿に近づいていくということになるわけではありますが、でもそのような方向に神様は私たちを導いてくださる、期待したいと思います。そしてその、ね、ところにはきっといろんな葛藤もあり、また不安もあり恐れもあるとは思います。でもそれは全てが神様の新しい創造の技を受けるための準備であると受け止めていくことができるとすれば、私たちは苦しみの向こうに神様の光栄光を見ることができるようになるということになるのではないでしょうか、ね、はいはいですね、うん、はい、まあ、ここには創世記の 1-31、 神がお作りになったもの全てを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕方や朝となった第6日、人間を神様が作った後全てが甚だ良かった、これが創造の姿ですね。私たちはそこに向かっている、生きているということをですね、受け止めていくことができるかとは思います。はい、はい、はい、で最後のポイントです、ね、これら全てのことは神様の熱心さによってなされるということであります。そして神様はそのような罪を通過しながら、告白をしながら、また問題や課題を超え克服しながら進んでいく私たちに、神様は恐れるなと語ってくださっている神様です。そのことを今日最後確認して、今日のこの新年の礼拝を終えていきたいと思います。神様は私たちのことを全て見ておられます。そして私たちの弱さもまた痛みも分かっておられます。そして私たちがどこまで、この神様の目からすればどこまで清められて、そしてどれがこの後清められるのかということも神様の目の中ではご存知です。ですから私たちはそこに向かって進んでいくんですが、でもですね、私は昨年末からですね、こんな祈りをしています。それは神様が見せてほしいというものを見ることができるように導いてくださいというこの祈りをこのしております。そしてですね、元旦礼拝もこんな話をしたと思います。今太陽がこうね、向こうから照ってますよね。太陽がこう照ってて、太陽のぬくもりを体全体でもし浴びたいと思うとすれば、まあ、ここでもそこの窓際に行けば味わえるんですけど、また風がないからそこの方が暖かいかもしれないんですが、でも本当に全部を受けたいと思ったら、この建物をこうね、こう出て太陽の真下に行く必要があるということでありますよね。つまり私たちの既成概念というものがあります。つまり今私は多分こう自分の立法ということを多分話そうとしてるんだと思いますが、自分がこうだという立法があります。でも神様の光をそのまま受け止めたいともし思うなら、やはりそこから出てですね、そして神様のもとにこう神様の光がそのまま照られるようなところに行って、そして全部浴びていく、まあ、そこに十字架の力だったりが働いていくんですが、でもイメージからすればこの自分の立法を一旦出て、外に出て、もう自分の縛りを全部いっぺんこうチャラにして、もう神様の太陽そのまんまを浴びることができるような、そんな状況に自分を置いていくと、
きっと神様が見せたいものが見える、まあ、ここでも見えるんですけど、でも神様のこう、ね、外に行って、まあ、この近くには野原ありませんけど、野原に行って風がそよいで草がそよそよしてきれい、かぐわしい草の香りがするようなところ、そこにもし行ったとすれば、その太陽の恵みを私たちは味わうことができるということになるかと思うんです。ですから今日最後恐れるなということで、この つながりでこの今語らせていただいていることは、この一旦自分の裁きから外に出て、自分の基準から外に出て、そのまま神様が言わんとしていることのもとに立って、それを味わっていく、するとこの中では見えなかったものが見えてくるということになっていくかとは思うのであります、うん、この中ではね、あったかいな、窓際であったかいな、雲が見えるなということですけど、でも野原ではですね、風を感じます。そして360度いろんなものが見えます。そしてそれはきっと開放的だと思います。ちょっと寒いかもしれませんけど、今だったら。でもそういう恵みが味わえるということです。神様は私たちにいろんな経験をさせようとしていると信じます。そして自分の中に閉じこもってですね、そこの中で生活するというよりは、時には一旦出て、また戻ればいいわけですから、時には一旦出て広い神様の導きを見ながら、神様が見せたいもの、感じたい、感じさせたいものを感じることができたとすれば、素晴らしいことではないかなということを思わさせられるのであります。でもそこにやはり人間はですね、この未体験ゾーンに行くときには恐れを生じます。なぜ立法、自分の基準を持っているか、それがあれば安心だからですよね。それがあれば、まあ、自分を守ることができます。自分の立法の部屋の中にいれば、外から来たものはみんなぶった切ればいいわけですから、入れるな、入るな、この野郎と言えば中は守られます。でも変化はないということですよね。でも時にね、神様を導いたらですよ、神様が導いて一旦外に出てごらんと、もし導いてくださったとすれば、ちょっと部屋を出て神様の導く太陽のもとに行って、その太陽をこう本当に深呼吸しながら体全身で浴びることができたとすれば、神様があなたに見せたいものがまた見えてくるということになっていくかと思うのであります。恐れるな、恐れるなと神様は語っておられます。最後にこの御言葉を読んで終わってまいりましょう。はい、イザヤ41の10、11です。はい、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。ここまでよろしいです、ね、私の義の右の手であなたを守る。守る時にまた導き、神様は恐れるなとあなたに語り、そしてあなたにこの時に部屋を出るようなチャレンジもさせることがあるとは思いますが、それを通して皆さんを、あなたを不安にさせるのではなくて、あなたにもっと大きな神の恵みを体験させる、もっと大きな神様の計画考えをこの教えさせる、そのようなことをきっと神様はあなたに、私たちに、また教会に考えてくださっていると、私たちは御言葉から受け止めていきたいと思います。アメン。十字架の愛と力、今年たくさん経験していくことができると信じます。それは人間の努力ではなく、私たちの思いをはるかに超えた万軍の主の熱心さによってそれがなりますから、うまくいかないように見えるときは、やはりその熱心さに心を向けていくべきだと思いますね。私はうまくいかないと思うけど、神様の熱心さならばきっと神様は導いてくださるはず。それを理屈、理性、知性だけでなく、この祈りの中でこの感情であったり、この情熱であったり、神様はきっと燃えていらっしゃると思いますよ、ね、今今年大変ですよね。このイランのこの司令官をね、アメリカの大統領の許可でこの、ね、殺害してしまいました。今ある瞬間でワールドウォー3、第三次世界大戦がこれをきっかけに起こるのではないかともこう一時期騒がれています。でも報復すると宣言しています。とんでもないことがもしかすると起こるかもしれない、ね、大丈夫でアメリカ行きますけど、祈ってます。でも本当にですね、何が起こるかわからない。でも神様はそれを超えて、神様の熱心さによって 歴史を、そして教会を、私たちを、皆さんを導いてくださるはずであります。家族の中で、関わる中で、目の前には嵐がたくさん見えるかもしれない。でも私たちはそれらの不安も十字架につけながら、つけていることに気がつきながら、神様の熱心さをいただいて、今年2020年ビジョンと希望を持って前進していきたい。そして不安があったらまた十字架につけるんですよね。もう絶えず絶えずこの作業です。神様の祝福が豊かにありますように、一言お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、この1月5日、神様が導いてくださった御言葉を通して、あなたから教えられたことを分かち合いをさせていただきました。きっとこの分かち合いが一つのボタンとなって、これを受け止め、そしてそれぞれがあなたに、主に、イエス様に、天のお父様に祈る中で、さらに大きな恵みとビジョンと情熱をそれぞれの中にあなたが与えてくださると信じます。それをまた寄せ集め、また祈り合っていくときに、大きな万軍の主の熱心さが私たちの教会の中、交わりの中にも起こる、いやすでに起こっていると私たちは受け止めます。主よ、どうか神様の熱心さで、あなたが願っていることがなる、そのことを私たちが心から受け止め、あなたと一緒に前進していくことができますように。御霊よ、弱い私たちをお助けください。愚かな時に転んでしまう私たちを十字架の力で立て上げ、導いてください。感謝します。どんな時にも十字架の愛と力は私たちと共にある、そのことを心からありがとうございます。感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。短くお祈りを捧げてまいりましょう。